リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間有プロジェクト京都のラジオ町屋塾の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。有プロジェクト京都は室町にある町屋有志庵を運営しています。そこでは伝統産業に関わる皆様に学ぶ町屋塾を開催してきましたが、今年はラジオ版としてお届けいたします。どうぞお楽しみください。この番組は有プロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストは享保3年江戸幕府第8代将軍徳川吉宗の時代に創業されたという老舗株式会社山岡白竹堂9代目の山岡駒蔵さんです。よろしくお願いいたします。
こんばんは。よろしくお願いします。
では、早速ですけれども、改めて株式会社山岡白竹堂のご紹介をお願いいたします。
はい、白竹堂はですね、創業が1718年、吉宗の時代に創業しました。創業当時はですね、西本願寺さんの前でお寺さんの扇子を作ってたんですけれども、3代前からですね、今の富谷町六角のところに場所を移しまして、店舗とともにですね、営業しております。
はい、主な事業概要もご紹介をお願いします。
はい、京扇子の製造販売をしております。
はい、白竹堂、白い竹、はい、堂々の堂というね、お堂の堂なんですけど、 そうですね。はい、その屋号には何か言われはありますか。
はい、6代目駒蔵の時代にですね、富岡鉄斎さん、にですね、屋号をつけていただきました。それまでは全然違う、金山五兵衛という屋号だったんですけども、白竹堂に変わったのはその頃です。
はい、ではそのね、今お話に出ましたけれども、はい、鉄斎さんとか、はい、あのなかなかの方々が皆さん白竹堂さんとは親しくされてこられたという。
あの明治の頃はあの、そういった方たちと、まあ、交流があったみたいで、まあ、私とかもいくつかそういう賞とか絵とかが残っております。
さすが長い歴史を持っていらっしゃる老舗ですよね。
ありがとうございます。
ではあの扇子の歴史についてちょっと教えていただけますか。
はい、扇子は平安時代のですね、最初に、もともとは宮中でですね、当時はあの神が、ない時代でしたので、木の板にですね、文字を書きまして、それをこう宮中の中でですねやり取りをしていると、まあ、いわゆるメモ代わりにですね、使ってた木の板をですね束めまして、いわゆる長い文章の手紙みたいにしてね、渡してたんですね。そういう、まあ、その手紙みたいな、木の板を束ねた形がですね、まあ、今の扇子の原型というふうに言われております。
それは、どこで最初にこう生まれ、日本で最初に。
そうなんですよ。実は扇子の起源は日本でして、それからこう中国とかヨーロッパの方に渡って、まあ、生地扇子という、まあ、形のものがあるんですけれども、その商品に関しましては、またヨーロッパの方が逆輸入したような、イメージで、まあ、やっております。
あ、そうだったんですね。
はい、ですからずっとその板扇子から、紙扇子に広がりまして、それから、生地扇子というのがもう本当にそうですね、ヨーロッパの方から逆輸入してきたようなイメージですね。
あ、はい、で、今の扇子といえば、はい、もういろんななんかこう素敵なね、あの、デザインのものがたくさんあるんですけれども、はい、そういう板扇子からそういうふうに、
そうですね、
あのこう紙を貼って、はい、紙だとか布だとかを貼って、はい、絵を描くような流れというのはどういうところから生まれてきたんですか。はい、
私どもの創業当時、江戸時代もですね、あの扇子っていうのは扇子の紙の部分に絵を描きまして、扇面売りという、のがいたぐらいにですね、扇子の 鮮明に絵を描いて美術的なものとしてですね、扱ってたんですね。でそれをこう扇子に仕上げる、まあ、いわゆるその流行の走りだというふうに思ってるんですね。ですから私たちも今の時代に合ったものというのを世の中に出していきたいなというふうには考えておりまして、まあ、芸事の扇子とかいろいろと用途の違うものもあるんですけれども、一般的なものとしてはファッション的なものというのを世の中に出していこうというふうには考えています、
はい。でまあ、京都なので、まあ、はい、いろんなところに、まあ、京菓子があったり、
はいはい、
ね、京都の何々っていうのがあると思うんですけど、はい、京扇子というのもあるんですか？
はい、実は京扇子というのはですね、京都とか滋賀県とか、まあ、国産の材料を使いまして、京都の滋賀県なんかでこう仕上げて、るもの、それと、京都の扇子組合に属しているものがだけが、京扇子というものを名乗ることができます。
何か特徴的なこととかは、はい、
そうですね、やっぱりその竹がその海外のものではなくって、やっぱりそのしなりもいいですし、まあ、使い心地と言いますか、全然違いますね、国産のものと海外のものとでは、うん、はい。
そして、今このお扇子がどういうふうにして生まれてきたかという話を伺ったんですけども、はいはい、今いろんな方々がもう持ってらっしゃいますよね、はい、お扇子を一つも持ってないという方はあんまりいらっしゃらないような、まあ、若い人でも意外と持ってらっしゃったりするんですけども、
はい、ありがたいことです、はい、
それは、何かこう そういうふうに、一般の方々が使うような、はい、時代の流れっていうのはあるんですか？
そうですね、扇子は、まあ、一般的にはこう年配の方の持ち物というような、認識もあるかと思うんですけれども、まあ、私たちの、まあ、目指すところというのはやっぱりその、若い方にも使っていただくということでして、そういった方たちにその興味のあるデザインをですね、鮮明にこう起こしまして、使っていただけるように、努力はしております、
はあ、はい。まあ、今もそれをやってらっしゃるし、その江戸時代創業された頃っていうのも一般にもう、はいはい、もう江戸時代にはもう皆さん、いろんな方々お扇子は持ってらっしゃるような、
江戸時代には、いろんな方がお持ちだった、そうですね、ですけどその前はですね、やっぱりその貴族の方だけの持ち物だったんですね。で江戸時代になってやっと一般的にこう広まりまして、うん、で一般のものとなっていったように思います。
うん、江戸時代にはいろんなこう習い事芸事も花咲いたような時代ですよね、
はい、
そうですね、一般の方々が、はい、印象の方々が、
はい、
それを、普段のね自分たちのなんかこう、はい、教養としてされるような、はい、時代の流れも
そうですね、まあ、先ほど芸事と言いましたけれども、うん、やっぱり日舞でも使っていただきますし、うん、それから、お茶ですとか、うん、それから将棋ですとかそういった芸事に使っていただける道具としてね、扇子を使っていただいていることが多いです、
うん、はい。そしてそのお扇子、まあ、非常によく目にするものではありますが、
はい、
それはどういうふうに作られているのかっていうところは想像したことがないので、はい、それをちょっと教えていただけますか？
わかりました。紙扇子と生地扇子と、まあ、大きく2種類あるんですけれども、どちらも実は作り方が全然違いまして、本当に紙扇子っていうのは日本古来からの作り方で、本当に日本独特の作り方で作ってます、いわゆるその1枚の紙に見えるんですけど、実は3枚合わせ5枚合わせの、奇数の合わせ紙に、その紙をですね無理やりこう裂きまして、そこに、竹を刺していくというような作り方で、うちわのようにね竹と、和紙をこう貼っていくというイメージではなくって、和紙の中に竹を刺して作っていくんですね、はい、ですから本当に、まあ、熟練の職人さんが作ってくれてるようなものですね。
和紙って薄いですよね。
そうですね、
そこに、
はい、
刺していく。
そうですね、
あ、
薄い和紙なんですけども、それをまだ薄く裂きまして、
はい、う
ん、 そこにこう竹を刺していって作るんですね。
薄くして後で貼り合わせとかじゃなくて、薄くしたところの間に
刺していくんです、はい、
何本ぐらいありますかね、
骨はあの形によっていろいろですし、あの本当に5枚のセンスも、骨が5枚のセンスもあれば、60枚とか、うん、っていうセンスもありますので、
あ、はい、
本当に60枚のものなんかは刺すのが本当に大変でで
しょうね、はい、そういう、
はい、
そしてあの、ま、竹をまずね、あの骨を作って、
はい、
それで刺して、そして絵もいろいろ書いてあったり、
そうですね、
それはどこで、
あの上センスの絵の場合はその、折り目をつける前にですね、絵をつけます、つけることが多いですね、
はい
はい、まあ、いわゆる、京都で言いますと絵師の方がその絵付けをするんですけれども、平の平らな紙に絵付けをして、それを蛇腹状に折っていって、そこからこの紙を裂いて刺していくと、そういう順番です。
じゃあせっかく描いていただいた絵がもう無駄になったら大変なので、
はい、そうですね、
その後の作業も、はい、もう考えるだけで緊張します。
そうですね、あのたくさんの職人さんによってやっと一本の扇子ができるんですけれども、うん、まあ、全部扇子は分業制になっておりまして、職人さんから職人さんへね、手で渡っていくんですけれども、まあ後の人のことを考えながら、まあ、皆さんの、うん、連携プレーでですね、やっと一本の扇子が仕上がるというような状態です、
どれぐらいの分業があるんですか？
はい、細かく分けますとあの88工程というふうに言われてますけれども、はい、実際は、12、3人の職人さんで仕上がる、1人の職人さんがいくつもの工程をこなしたりとかもしますので、うん、そんなイメージですかね。
今あの職人さんってあの、ね、はい、あのこういろんなところでお聞きすると、はい、もう後継者が少なくなったり、ね、材料の問題があったりっていう、はい、この素晴らしい産業を続けていくっていうところで悩んでらっしゃるんですけど、
はい、
職人さんはあのどういう、
いや、あの私とこもあの業界全体がやっぱりその高齢化が進んでるので、まあ、苦労してることは苦労してますね、はい、
まあ、育てていくようなこともやって
る、はい、独自でやってますけども、今の生産能力はこうなんていうんですか、維持できるか、あるいは拡大していけるかっていうことは不安には思ってますけども、
お話を伺っただけでね、はいはい、相当な技術がいるものなので、
そうですね、
はい、もうね本当に大変だなと思うんですけども、はい、あの素晴らしいあの出来上がりをね、
はい、
拝見しましたら、こういいお仕事ですもんね。
そうですね、
こ
ういう、はい、まあ、本当に手作りの商品なので、まあ、温かみもありますし、うん、まあ、大事に使っていただけると嬉しいなというふうに思ってます、
あの制作される中で、
はい、
まあ、どこも大事でしょうけれども、はい、まあ、気をつけてらっしゃることとか、大事に思ってらっしゃることとかありましたら。
そうですね、やっぱり使っていただく方が使いやすいような、うん、商品ですね、うん、まあ、そこに気を使いますね、
はい、であの先ほども少しお話出ましたけれども、はい、あのおセンスが若い人にもね、はい、使っていただいてたりとか、はい、いろいろなんか私もあのいろんな方が持ってらっしゃるなと思うんですけれども、はいはい、そういうことのあのに関してなんか、企画されているとか、こういうふうにあの考えてらっしゃるっていうことがありましたら、
は
い、
した、
もしここでご披露していただいても、ね、いいことがありましたら、
あの先ほど紙センスのお話をしましたけど、
はい、
もう一つあの生地センスというのがありましてね、そちらの方にはこう生地を、まあ、同じように折ってあの貼って作っていくんですけど、これも本当にいろんな生地がありますし、あの作り方としてはすごく難しいんですけれども、その生地なんかもですね、あの最近はまあ今までになかったセンスになかった素材っていうのを使ったりとかしています、いわゆるレースのセンスですとか、革のセンスですとか、いわゆるデニムのセンスですとか、そういったあの新しい今までになかった素材っていうのをセンスに使って、うん、まあ、ファッション的なものとしてこう世の中に出していこうというふうには考えています。
で、以前お店にちょっとお伺いした時に、はい、なんかこういろんな方々とのコラボの作品もありましたけども、
はい、
そうですね、
はい、
そういうのもやってらっしゃる、
はい、はい、あのアニメのコラボもいくつかさせていただいています。あやかし飛線というアニメですとか、それから最近でしたら進撃の巨人なんかもしてますし、それから、割と ミュージシャンの方との取引が割と多くてですね、うん、作らせていただくことなんかも多いですね。
あ、はい、ね、こう意外なものが、はい、あってびっくりしたんですけども、はい、でもそれがすごくおセンスという一つのこうね、はい、こう伝統の形の中にきちんと収まって、そしてちょっとこうシャープな感じがあったり、ね、はい、男の人がもこれを持った人はかっこいいだろうなとかね、
そうですね、
いろいろ、はい、想像できるようなものが、はい、で観光客の方、はい、今ちょっとコロナであれなんですけども、
そうですね、
外国の方もよくいらっしゃいますね、
はい、海外の方もたくさんお越しになってたんですけど、うん、私とかは特にその海外の方向けに商品を作ってたわけではなくって、うん、まあ、日本のいいものをお土産として買っていただけたらいいなというふうに思ってたので、うん、まあ、そういうものづくりを しています、
うん、はい、そうですね、まあ、デザインとかそういうところとか、はい、コラボとかそういうところでもう新しい取り組みをされていらっしゃるということを伺いましたけれども、はい、なんか自分たちの絵、はい、をオフセンスにできないかとか、はい、はい、そんな単純なことでも、
はい、1枚1本からでもね、センスは仕上げられますし、紙にセンスの紙にこう絵を描いていただいたり字を描いていただいたりとかしたら、私そこで仕上げることができます。ただしセンス専用の紙でないとダメなので、それは私どもの方にお越しいただいて紙を購入していただく必要がありますけれども、
はい、では何か思い出に ね残るものをっていう時に、はい、おセンスだとすごくいいですよね、はい、使おうと思ったら使えるし、飾ろうと思ったら飾れるし、とても用途もなんかいいなと思う、はい、
メッセージを書くこともできますし、
そうですね、はい、そういうのは注文は、ウェブサイトで確認したり、
ウェブでも、はい、できますし、
お店に伺っても大丈夫、
はい、大丈夫です、はい、
お店はこのラジオカフェのある寺町三条の1階の、ね、はい、東米ビルにもありますし、はい、本店は、
はい、府屋町六角上がるのところに本店を構えております。
とてもね、素敵なお店なので、皆さんぜひ一度お行かれてはいかがでしょうか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。エンディング の曲が鳴ってまいりました、
はい、
最後に音楽家の方と、ね、交流があるとおっしゃってましたけれども、
ね、ちょっと、
企画されたことがありますのでご紹介をお願いします、
ね、はい、ちょっとご縁がありましてですね、作詞家の松本隆さんと、まあ、の、ま、先生がですね、ちょうど今年が50周年の記念の年になりまして、先生の曲をですね、まあ、皆さんにこう聴いていただく機会ということでですね、ライブを11月の2日に、やります。当時はそのコロナもこれほどではなかったので本当に人を入れてということを考えたんですけども、最終的には 無観客の配信ライブということになります。
はい、それが11月2日で、
はい、
どういうふうにして申し込んだらいいのか、私も ね、
はい、
こういうのをはい、したことがないので教えてください。
は
い、
インターネットでe プラスというチケット のところがあるんですけれども、そちらは、に、松本隆さんの50周年というふうにこう打ち込んでいただきます と、そのページが出ますので、料金は2200円なんですけれども、配信の番号といいますかね、それを買っていただくことができます。
はい、
はい、
まずは E プラスっていうのを検索して、はい、そこから松本隆50周年ライブというのを、
はい、
からページが出てくるのでと、はい、いうことで、
で11月の2日の、6時半からスタートなんですけども、一応アーカイブもありますので、見逃したり聞き逃したり、された方なんかは、後ほどでも見ていただけるかと思ってます。はい、
老舗のね、はい、当主が企画されましたのでぜひ皆さん行かれてください。楽しいと思います。はい、
ありがとうございます。
本日のゲストは、株式会社山岡白竹堂10代目、山岡駒蔵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次回をお楽しみに。最後になりましたけれども U プロジェクト京都は、ホームページで、映像版も制作中です。アップしましたらぜひ皆さんにご紹介しますのでまたお楽しみください。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。